髪を皆をあがめます。御言葉から御前にこのようにひととき祈り静まるときを備えてくださり感謝をいたします。どうぞ今から御子の語られる御言葉になって私たちがこの週しっかりと歩むべき道をお示しください。そしてまたどうぞこの時に御言葉にあって御子イエス・キリストの私どもに触れその命にある平安も豊かに賜りますように。特に病のうちにあるものまた高齢の方々の日々をどうぞあなたが支えまた癒してくださいますように。救われてなおままならない日々です。どうぞその日々があなたと共にあり、やがてまたあなたと相まみえる日々であるということそのことを御言葉によって確信させてください。今からのひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みします。今朝与えられましたのはルカによる福音書10章の10節から16節までの御言葉であります。新共同訳聖書によれば新約聖書125ページの下の段ルカによる福音書第10章10節からの御言葉であります。ルカによる福音書第10章10節しかし町に入っても迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に帰る。しかし神の国が近づいたことを知れと言っておくが、かの日にはその町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。コラジン、お前たちは不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし、裁きの時にはお前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰です。またカファルナウ、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなたを拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。以上で。先週に引き続きまして10章1節から16節までのお御言葉から聞いております。その前半部分1節から9節までのところでは改めて主イエスから御言葉を与えられて弟子たちが平和の使者として使わされる、その平和の使者としての弟子たちの心構えを教えられたわけです。それは 神が備えられた祈りというもの、そのことを隣人たちと十分に味わっていく、そのような歩みなのだから、そのキリストと共にある神の国、神の国の実りというものが確かに多いんだ、このことを知って共にその収穫を喜ぶ仲間が増やされるように、心から祈り願う。教えられた持つべき心構えとはそのような心構えであった。一方、今朝からの後半部分では、その使わされた町や村が弟子たちを受け入れなかった場合のことが語られている部分です。改めて十節からを、十節をですね、お読みいたします。しかし、町に入っても、迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい。シリーズはある一軒の家へ訪れる話から少しずつ町の話へとその中心を移しております。私たち個々人ですね、一人一人、その人心の内では神を受け入れる、受け入れている、そのような話から町という単位、すなわち公の話をされているわけです。十節にあります広場という言葉、これは大通りとも訳されている言葉であります。まあ、当時の町や村にはその入り口近くですね、そこに大きな広場があったわけです。まあ、それはそこに入り口に向かうべくいくつかの通りがあって、それが集まっていて、必然的に広くなっていた、広くされていたようになります。ですから、つまり言われていること、それはそこから出る際に信仰を公のものとしない、そのような人々にあなた方は伝えるべき言葉があるということであるわけです。そしてそれが十一節の御言葉であります。足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す、しかし神の国が近づいたことを教え、日本のことわざには袖すりはも多少の縁という言葉がありますね。聖書に記されるこの足のついた埃を払い落としてあなた方に返すということ、それはその多少の縁さえも払い落とす、つまり決定的な関係の断絶を表しています。主はここで誇りさえもそう強調されて、誇りどころか全てのこと、そのことを相手に向かって突き返す、そのような言い方をなされています。ただそうであったとしても、この言葉知れ、そう弟子たちに託された言葉、それが改めて神の国は近づいた、このことでありました。つまりここで主イエスが弟子たちに託されていること、それは 神の国の訪れを告げ知らせるということでした。人々が公に受け入れようが、あるいは受け入れまいが、あなた方は知るようになるということであります。そして聖書において知るとは、ただ理屈だけ、頭だけで理解することを意味しません。それはすなわち事実として知る、私たちがその身をもって知る、こういう意味のことがあります。そして今朝の御言葉では、神を受け入れない町が、神から使わされたものを受け入れない町が、どのようにその神の訪れを知ることになるのか、そのことが告げられているわけです。読みますと、それは先週私たちが聞いたような、恵みと平和に満ちた御言葉とはまるで正反対の大変厳しい事実が記されています。果たしてこの時のシウスの御心はいかばかりであったのか、またそのことを通してシウスは何を弟子たちにお伝えになりたかったのか、それらが今朝の御言葉から教えられたいことであります。さて、受け入れない町や村が果たしてどのように神の訪れを知るようになるのか、シエスは12節からの御言葉を通してそのことを弟子たちに教えておられます。教えそのものを知るという意味では、12節に続いてすぐ16節を読むと、実は大変にすっきりと読める構成になっています。ではなぜそこに13節からの御言葉を加えられているのか、それは主イエスの訪れとともに見えるようにされた神の御心、神の御心を示すためであります。主イエスはその御心を示すために弟子たちに合計6つの町の名前を挙げています。これらの名前は弟子たちにとって2種類の2つの意味がありました。一方はイスラエルの人々がよく知る、聖書に記されました神の裁きを受けた町の名であるということ。そしてもう一方がガリラヤの町、これまで弟子たちがシウスと共に通ってきた町の名であるということであります。まず主イエスが挙げられているのが、その神の裁きを受けた町の名としてのソドムであり、また続くティルスとシドンであったわけです。まずそのソドムに起こされた神の裁きについて、そのことは旧約聖書の創世記、主に19章に記されています。一節では 視界の南側ですね、湖の底に沈んだんじゃないかと考えられてもいますけれども、当時のまた今の未だその痕跡さえ見つかっていないです。ただ聖書を通してその名前はよく知られている。ソドムとはそのような町であります。ではなぜそのソドムが主の裁きを受けたのか。少し前の創世記13章、その13節には、その住民が邪悪で死に対して多くの罪を犯していた、そのようなことが記されています。神の二人の密会を、そのことが事実であるかどうかを確かめ調査に使わすのですが、19章によれば町の若者からお年寄りに至るまでこの二人の密会のことを迎えてなかった、そのことが記されています。一方のティルスやシノの方は、そのソドムのような知られざる伝説の町ではなく、当時もまた現在もその場所がしっかりと分かっている、そのような町であります。ティルスやシドンは、今でいうところのレバノンにあります。イスラエルの北側ですね、北隣に位置する町でありまして、シドンは今でもレバノン第3の都市であるそうです。大変古くから地中海とパレスチナを結ぶ交易の町として栄えた、そのような町でありました。経済的に豊かであり続けたこれらの町が滅びる、それはその得た富によって高慢になり、あたかも自らを神のようだと思い込んだ、そのことによってであると、エゼキエル書の28章には記されています。そしてその町が滅ぼされるというのは、神が地上の王を用いてのことでありました。シドンはシリア王国によって、そしてまたティルスは激しい抵抗の末、バビロン国によって滅ぼされたのであります。では主イエスはこの時、その御心として調査、あるいは町がそうならないよう説得するために弟子たちを使わされたのかといえば、どうもそうではなかったようです。なぜならこの時シエスは弟子たちに説得せよとも、あるいは戦え、そのようにも言われず、ただ一言、シエスにあって神、シエスにあってすでに神の国が近づいた、その事実だけを伝えて帰るように命じておられるからです。ではその12節以降で示されんとするシエスの御心とは果たしてどのようなものでありましょうか。12節、言っておくが、かの日には その町よりまだソドムの方が軽い罰です。この時シエスがソドムの話から切り出された理由、それはその少し前にあった出来事が関係をしています。弟子のヤコブとヨハネの二人がサマリアの人々に対して9章54節、主をお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか、こう発言をしたということであります。シリスはこの時、それよりも神許された最大きな裁き、そのことを弟子たちに示すためにかの日の話に触れておられます。このかの日とは、洗礼者ヨハネが3章で告げていた差し迫った神の怒り、その日のこと、すなわちやがて訪れるとされていた終わりの日のことであります。かの日にあなた方は弟子たちを受け入れないままである人に神が起こされることはもっとひどい、まだ町ごと伝説となってしまったソドムに対する裁きの方が軽い、こう言われている。軽いと訳された言葉は耐えられるという意味の言葉でありまして、まあ、だから軽いんだ、まあ、そのようにも訳されています。一方で神がソドムで起こされたこと、それは誰にとっても決して軽くなく、そしてまた耐えられるものでもありません。ただこの御言葉をシリウスは後の14節でも使われて、これまで弟子たちが事実見てきたこと、そのことと結びつけようとなさっています。何を結びつけようとなさっているのか、それを行いにおいては私たちは罪を犯していないんだ、そのように口にしながらも、いまだ心は離れ、いまだ公に神を受け入れず、悔い改めた者たちに対する神の御心であります。13節にあります、お前は不幸だ、この言葉、これは6章の24節で、あなた方は不幸だ、そう手術が言われた時と同じ言い方であります。その時にもお伝えしたかもしれませんけれども、この不幸、あるいは災い、そう訳された言葉は深い嘆き、あるいは憂いを表す、ああおお、そのような言葉にならない声であります。そのような言葉にならない声をもって出される嘆きの対象、その町として挙げられているのがコラジン、ベトサイダ、またカファルナウム
お待ちでありました。
唯一コラ人だけが今までも登場せず、そしてこれからも登場しない町でありますけれども、この町はカファルマナウムから少し北に行ったところ、3キロぐらい北に行ったところにある町のことだと考えられています。そしてこれらはいずれもすでに主イエスと弟子たちが神からの福音を示し、そしてまた御言葉を述べ伝えてこられた町、そしてまた特にベトサイダやカファルナームは弟子たちの出身地でもありました。ではなぜ主イエスを嘆いておられるのか、そのことを説明するために主イエスは奇跡という言葉を使われています。この奇跡と訳された言葉は御力の数々という、直訳するとそういう言葉です。事実かにガリラヤの町々、彼らの故郷は主イエスと弟子たちによって神の国の訪れ、神の力というものが示されているのにもかかわらず、今だと旅が心から神へと悔い改めていないということを、主イエスはそのことを嘆かれているわけです。カファルナウムは特にキリストがその地上での多くの時を費やされた、そのような町でもございました。にもかかわらず、未だ神への信仰を焼きにしていない民がやがて落ちてしまう結末、そのことを思い、主イエスはここで嘆き、また憂いておられるのであります。ここに見える神の御心があります。罪ある人がその罪によってふさわしく裁かれるということ、これは当然のことであり、また神の摂理であります。そして聖書はその罪が神との交わりから離されて生じるということ、そのことを告げる書物です。御言葉を通してその道からに触れたとしても、未だ神を公に受け入れることができない、それが私たちの罪の現実というものであります。 ただその罪ある者たちがやがて裁かれる。それがもし当然のことであるならば、ここで今主イエスキリストが嘆かれる必要はないわけです。神はその訪れにおいて頑なな神の頑なな民の回復をこそ望んでおられる。それがなされないか、今朝御子はその御心において望まぬ不幸、神望まぬ不幸を嘆いてくださっている。そのことを伝えてくださっているのであります。16節、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方も拒むのである。弟子たちが託された神の国の訪れ、弟子たちが託された言葉、その言葉とは使わされた主イエスそのもののことです。御言葉を告げ知らせるということは、主イエスにあって神の国の訪れそのものを告げ知らせるということです。その訪れを受け入れず耳を傾けない者は、事実神を拒む者である。そう告げられています。その意味でこの時弟子たちに託された言葉とは、人生で何かより良い生き方を探るアイデア、良い知恵の話、あるいは物事の見方という次元の話ではないわけです。事実キリストにあって神がおられることを知り、あなたはその支配を、ご支配を、その事実を受け入れるか、あるいは受け入れないか、私たちはその二択しかないという教えです。そのただ一点においてキリストの教えには厳しさがあります。鋭さがあります。なぜならキリストの教えを受け入れる者には命があり、恵みがあり、平和があるのに対して、拒む者にはただ滅びがあるからです。ただ神の御心は決して滅びにはなく命にある。今朝の御言葉はそのことを弟子たちに教えています。 神は耳を傾けられることを望まれ、聞かぬ者の不幸を嘆き、弟子たちを用いてその御手を伸ばし続けてくださるお方である。今朝の御言葉からはそのことをもう教えられるのであります。でなったら即そう、今朝ここに集いし私たちこそまず私たちに託されている御言葉を拒むものではなく、むしろ日々日々と紐解いて耳を傾けるものでありたいと思います。なぜならそれこそがすでに主イエスキリストと共にある神の国、その誠の意味と姿とを正しく知る唯一の方法であるからです。ひとときの困難、あるいは誘惑によって拒むものとなるのではなく、いついかなる時も私たちがキリストに耳を傾ける時、神はその恵みと平和と思ってよく交わり、その近づく者に神の国というものを十分にお知らせくださるのであります。お祈りを捧げいたします。主の御神、皆をあがめます。御子イエスキリストの御言葉を通してあなたの御心とその教えとを賜り感謝をいたします。そしてまた御言葉において御子にある御子に聞き従うことにある恵みと平和等をお示しください。感謝をいたします。そしてまた今朝はあなたを受け入れることを拒む頑なな民にもあなたがその御心をお示しくださっていること、とどめ置いてくださっていること、このことに深く感謝をいたします。救われてなお私たちは未だ固くなった民であります。どうぞあなたから聞くものとされた私たちが日々御言葉からその力を得て、その歩みをますます強めていくことができるようにしてください。感謝をして私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。